皆さんおはようございます。
はい、ありがとうございます。
気づくというテーマで、お話をしております。が、今日は壊すというお話をしたいと思います。何を壊すかということですけれども、先週ですね、この自分を気づこうという話をして、神様は私たちをですね、この御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださいましたという、ロマ書の御言葉を読みましたが、この言葉は何度読んでも不思議な言葉だなと思うんですね。御子の形に似たものとしようとしておられるということがですね、そもそもありがたいというか不思議といいますかね、そんなことに値するとは思えませんけれども、しかし神様がその御言葉を与えてくださっているわけであります。私たちがこの自らを築いていくために、最高の模範が、備えられております。イエス・キリストこそがですね、最高で、完全な模範でありますから、この方に、神様もこの方に似せていこうとしていらっしゃるし、私たちもこのイエス様のようになろうというその思いがですね、あるならば必ず私たちも気づかれていくとは思うんです。しかし一方でですね、この人間には、どうしても克服できない問題というのもあるんですね。それは私たちの中にはこの罪があるということです。で、聖書はこの罪ということについて、2つのことを教えておりますけれども、1つはですね、この人間が生まれつき持っている神学的に言うと原罪、原っぱの腹に罪と書きますけれども、これは人間はそもそも神の思いからそれていく存在であると、言ってみれば性悪説なんですね。聖書っていうのは性悪説なんです。人間はほっといたら神様の方向にはいかないんだというのがこの聖書の教えている罪ということであります。罪ということはもともと的外れという言葉でありますが、先週もバンクーバーオリンピックで、昨日はカーリングがね、見事にイギリスに勝ちましたけど、まっすぐ行くかなと思ったらまっすぐ行かないんですね。ちょっと曲げるんですね。ちょっとした曲がりが、微妙な結果になるという、ハラハラドキドキして私も見ておりましたけれども、人間もまっすぐ行ってるつもりなんですけど、どっかで曲がってるんですね。これは罪なんです。こういうのはもう、言ってみればどうしようもないんですね。で、逆に、教会の歴史を振り返ってみるとですね、残念なことにイエス・キリストを信じたらもう罪を犯さなくなるんだと、罪はなくなるんだと教えてきた、そういう、言ってみれば異端と言われる人たちが、何度も登場しています。実は今韓国でですね、このグループがありまして、やはり同じように教えている、非常に大きな問題になっています。イエス・キリストを信じたと、信じた人はもう罪がなくなって、だから何をやったってもう罪ではないんだというふうに教えているんですね。で、これは大きな誘惑なんですよね。でもパウロが言っていますように、私は自分の中にある罪を分かっていると、ね、これにはどうやったって勝てないんだ。 でもこれは罪の性格というかその方向ということであってですね、だからといって罪を犯すかどうかは別の問題なんですね。これはもう一つの罪という問題なんです。具体的な罪ですね。皿を盗むとか、妬むとか、隣の人のものを欲しがるとか、要するにモーセの十戒にあるようなですね、他の神々を拝むであるとか、父母を敬わないとか、そういうことに付随するさまざまな具体的な罪ですね、嘘をつくとかですね。でそのもともとそういう罪の性格というものを私たちは持って生まれていて、これは死ぬまで、取り除かれないんです。だからもう私はの中から罪はなくなりましたと言っちゃったら、それは大変な間違いなんですね。罪はある。でもだからといって罪を犯すかどうかということはまた別の問題なんです。で、今日お話ししたいのはですね、その私たちが罪を犯してしまう、この、罪に負けてしまう、そのですね、領域みたいのが実はそれぞれにあると聖書は教えているんですね。それを弱さと言っています。別に聖書の中に弱さという言葉があるわけじゃないんですけれども、ところどころには出てまいりますけれども、そういう弱さを、サタンは攻撃をして、そこに罪の実を実らせようとするということなんです。分かりやすく言うとですね、例えば聖書の最初から出てくる話ですが、エヴァが、神様がアダムに対して、善悪を知る木の実から食べてはいけないと言われたのに、彼女はそれを食べてしまったんですね。でその時にこのサタンがですね、エヴァを誘惑しました。で、そこに聖書に書いてある箇所ですけれども、女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたと。 いかにもおいしそうで、そして素敵で、で食べたらお利口になりそうだった。この時期ですね、この受験生を食い物にする、わけのわからない変な、ダイレクトメールみたいにいっぱい来るんですね。うちの子供は私学生なので、こういうところで勉強したらいいですよみたいなね、どんどん来ますね。あなたもきっと東大に通りますみたいなこと書いてあるんです。そんなバカなことはないだろうと思うんですけどね。テレビのコマーシャルもそういうの多いですけどね、弱みにつけ込んでくる、ね、お正月明けに編集時のあれが来るのとあれ同じですね、今頃編集時のやつ来ないでしょ。必ず年賀状もらった後来るんですよね。今年こそ字うまくなりたいなみたいな、そういうこといっぱいあるんですよ皆さん、ね、で何の話だったかな。だからこのエヴァにとって結局この美味しそうだなとか素敵だなとかっていうところが、彼女にとっては言ってみれば弱かった、弱みだったんですね。弱みにつけ込まれたと言っていいかもしれません。で息子のカインが、兄のカインが弟のアベルを殺してしまいますが、その時にも、これをよく私も引き合いに出す話です、ご存知ですけれども、神様が、弟のアベルの捧げ物に目を留めたと。でカインとその捧げ物には目を留められなかった。そこでカインは激しく怒って顔を伏せたと書いてあるんですね。激しく怒って顔を伏せたと。神様が彼の捧げ物に目を留められなかったのであれば、私の捧げ物は、神様を喜ばせることはできなかったんだなと反省をして、ね、別のものを準備してお捧げしてすればよかったんですが、彼はそこで激しく怒って顔を伏せてしまうんですね。つまりこういうところに彼らの弱さがあるわけです。ちょっと言葉が刺激的な言葉、食欲だとか物欲だとかですね、書いてあります。要するに、エヴァはもしかしたらお腹空いてたのかもしれないんですけども、でも美味しそうなものに弱かったんですよね。でサタンはアダムにはそういう誘惑をしてないわけでしょ。なぜかというと彼にはそういう弱みはなかったわけですよ。 でもエヴァにはあった。だからそこを付け込まれていくわけです。でカインは弟の方がもしかしたらもう小さい時から出来が良くてですね、常になんか弟に対して嫉妬してたのかもしれないんですね。でとても、まあ、彼は嫉妬深い性格であったのかもしれない。そして何よりもここで感情的になってるんですね。顔を伏せたと、怒って顔を伏せたと、激しく怒ってですね、そして暴力を振るってしまう。だから彼にとってはこういう嫉妬深いとか感情的であるとか暴力的であるとかっていうのは彼の弱さだったわけです。でもこれは罪ではないですよ。いくら嫉妬深くてもね、これはそのまま罪にはならないと言った方がいいかもしれません。ね、なんてあの人はかっこいいんだろう、素敵なんだろうとか、なんで自分だけこうなんだろうとか、まあそう思うことはね、別にそれで何もしなきゃいいわけですから、ね、でもその結果としてまあこの場合殺人になってるわけですよね。感情的であるというのもまあこれある意味では生まれつきの性格みたいなところもありますからね。どうしても短気な人もいれば気の長い人もいます、ね、でもそのそういうところが弱くてですね、弱さであってそこがまあ付け狙われていくと。で、まあ、このカインのお話の中で神様はこうおっしゃってますね。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないからあんたは顔を伏せているんでしょうと。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せをしている。だからまだこの段階では罪は彼のところに来てないわけです。罪を犯してないわけですから。でも彼が正しく行わなかった、そして弟に対して嫉妬するとかそういう気持ちがあって感情的になってしまってですね、でもまだこの段階では罪を犯していない。お前を、罪はお前を求めていると、お前はそれを支配せねばならないと。ここで彼がコントロールすることができれば罪を犯すことはなかったんですね。だからこの支配せねばならないというのは、そのもちろん罪を犯さないようにということでありますけれども、やはりそれ以前に彼の弱さを彼がもし、まあこんな、もしも変なですけれども、僕はなんて嫉妬深いんだろうな、ね、弟が俺より優れているものを捧げて褒められてよかったな、ね、僕もああなりたいなとか、ね、そう思いませんけどね、カーッとなって、あ、いけねえいけねえ、俺いつものように腹立てちゃったよみたいなですね、いやね、もしね、いやで、こう石持ち上げて弟を殴られた瞬間にですね、あ、また持っちゃったとかですね、またいつもの癖だとか、もし思えていれば、まあ、彼はこういうことをしなかったわけですね。でもいちいち結局彼は自分の弱さを突かれて、最終的に罪に至っているわけです。だからこの罪と弱さということですね、今申し上げているのは、私たちはもともとこの、まあ、罪を犯す性質というものがあるわけですが、それは特にこの弱い領域、特にまあサタンはその弱いところ、また私たちのその弱いところにその罪が現れてしまうというか、結果として罪を犯してしまうことになるんだということを、別にこのエヴァとカインだけの話じゃない、聖書を読んだらそんな人ばっかりですから、ね、ダビデだってそうですよね、まあ、美しい女性に弱かったから彼は罪を犯してしまったわけでしょ、ね、決してその彼は他の領域で弱かったわけじゃないんです。でもあそこが弱かった、ね、弱いところを突かれる。でその弱さを、まあ、私たちは、神様はですね、お前はそれを支配しなきゃいけないとおっしゃっているわけだと思います。でどんな弱さがあるのかっていうんですけど、まあ、いろいろ考えてみたらですね、まあ、あるはあるは、まあ、山ほどあるんですね、人間の弱さっていうのはね、これははっきり言ってほとんど私のことですから、そう思って読んでください。別に皆さんのことを考えて書いたわけじゃないです、これはね、 過度の欲求、人間には欲求はあるんですけど、神様が与えてくださっているものですが、食欲だとか物欲だとかですね、禁欲だとか権力欲だとか、そのいろいろな欲がありますよね。でもそれが過度になってしまったらいけないですね。行き過ぎてしまう、欲望が行き過ぎてしまうと、これは弱さになります。なかったら困るんですよ。なかったらね、何も起こりませんから、それは神が与えてくださっているものですけれども、でもそれが行き過ぎてしまうと弱さになる。また過度の感情、さっきもありましたけど、嫉妬深いとかね、まあ、いわゆる感情的であるとか、怒りっぽいとか短気であるとかですね、このこれもやはり行き過ぎてしまう場合に弱さで、弱さと言っていいんじゃないでしょうか。あるいは依存的であると、まあ、お酒に依存するとかね、子供に依存するとか、親に依存するとか、異性に依存するとか、仕事やギャンブルに依存するとかで、こういうものは大切なものなんですけれども、でもそれがないと生きられないと思ったら依存症ですよね。なくて生きられれば OK、 ないと生きられなかったら依存症ですから、一個ずつ考えてみてください、これがなくても大丈夫か、これがなくても生きていけるか、最近私たちの夫婦のテーマ、この犬がいなかったらどうだろう、こいつがいなかったら我が家庭は 今頃どうなっているだろうみたいな話がね、よく出てくるんですけどね。ああ、この殺伐とした家族に一匹の犬がなんと暖かい風を吹き込んでくれていることかみたいなことをですね、しみじみ話しているわけですが、こういなかったらですね、仕事がなくなったらどうだろうとかね、まあ、他にも、まあ、例えば言葉の失敗っていうのは、まあ、言葉の弱さというのもちょっと変ですけどね、まあ、ついつい言い過ぎてしまうとか、言わんでいいことまで言ってしまうとか、いつもなんか批判的なことを言ってしまうとかね、否定的なことを言ってしまうとか、言葉遣いがそやであるとか、いろいろありますよ、やっぱ言葉の失敗っていうのはね。それはやっぱりその人の弱さだと思いますね。他にも、まあ、神経質だとか潔癖症だとか暴力的だとか忘れっぽいとかいい加減だとか心配症だとか優柔不断とか傲慢とか相手の立場に立てないとか許せないとか冷酷とか自己卑下とかね、怠惰だとかね、まあ挙げればキリがないです、いろんな弱さをみんなあるでしょ、こういうことね、ない人ないんですよ、大丈夫です、みんなありますから、今日はみんな同じ土俵で喋ってますからね、先生なんで私のこと分かってるんだろうとか思う必要は全くありません、まあ、私自身もそうですから、こう弱いところがあるんです、たくさん私たちの中にはねあるわけですけれども、まあ、どんなじゃあ弱さに気づくためのサインというのがあってですね、同じような失敗を繰り返している、またやってしまった、また失敗してしまった、それは弱さなんです、やっぱりその人の、また同じことで失敗してしまう、あるいは同じような問題に直面している、振り返ってみてください、同じような問題にいつも直面している、それは弱さなんです実は。なぜ自分はこのことにいつもつまずくんだろうか、なぜいつもこの問題に私は行き当たるんだろうか、それは克服できないからいつもその問題にぶち当たっている、まあ、言ってみれば弱さなんですね。同じようなことを祈っている、誰かのためずっと祈るということとは違いますよ、気がついてみると私はお金のお祈りしているとかですね、気がついてみたら、私はあの人が許せませんとお祈りしているとか、なんかその同じことばかり祈っているというのは、これはですね、その問題を克服できないという意味において弱さなんですね。まあもうこのことは祈らんでも大丈夫だと思えるという思えた時にはそれは克服できているわけですけど、別に問題はあったとしてもね、問題はあったとしてもそれを克服できているわけですが、もうなんていうか、まあ、目を閉じればそのことばかり祈っているということになると、もしかするとそこに弱さが、まあ、あるかもしれないと言ってもいいかもしれません、まあ、このことについてはそれぞれの事例があるからありますので、必ずしもね、同じことを祈っているから弱さだというわけではないかもしれませんけれども、でもまあ一つのサインだと思います。あるいは同じようなことを指摘されると、家族とか友達とかに指摘されると、同じようなことを指摘される、あなたこういうところがちょっと あれなんじゃないとか、ね、こうした方がいいんじゃないとか、同じようなことを指摘されるとか、まあ、非難されることはあまりないかもしれませんが、あるいはいつも逃げている、逃げていることはありませんか。あ、やばい、ここはやめよう、こうまたこのことはちょっと逃げたい、このことからはどうしても逃げたい、あとはいいけどこの人は嫌とかですね、なんかこう逃げているところがあるとすると、そこは多分弱さだと思います。弱い領域。まあこれは私が勝手に思いついたことですから、そんなに真剣にメモ取らなくてもいいんですけど、ただ私たちの中にはそういう弱さはあるし、そして、その弱さが私たちの中に、あるいは私たちの人生にですね、やはり暗い影を落としているんですよね。まあ重しになっているというか、つまずきになっているというか、痛みになっているというかですね。でもそれはくどいようですが、これらは別に罪ではありません。弱さなんですね。私は弱さという言葉は好きなんですけど、悪さじゃないんです、うん、これ人から見ると悪いところなんですけど、ね、だから他の人が言うとあんたそこが悪いのよということになるんですが、それ悪いんじゃなくて弱いんですね。弱いということは、それはある意味では、まあ仕方がないというか、それがあるということ自体は非難されるべきではないということだと思います。だから私は弱さそのものが非難されるべきではないと思います。あの人にこういう弱いところがあるという、ね、なんてあの人は ああいうことにばかりいつもこだわってるんだろう、なぜあの問題をこういうことでいつも失敗しばかりしているんだろう、それ決して非難されることじゃないと思います。イエス・キリストは少なくともそういうことを非難しなかった、弱さを非難しなかったんです。むしろ受け入れてくださったじゃないですか。弱い、じゃあこの弱さをどうするか。で、私たち分かってるんですよね、こういう弱いところがあるのは分かってるんですけど、まあ、2つしかないです、選択肢は。このまましとくか、なんとかするかですから。まあそのどっちかしかないんですけど、で、まあ、多くの場合このまましとこうかなっていう、ね、でそれいろいろ理由があって、例えば自分だけ変わったら損だっていう理由がある。私だけ一生懸命弱さを克服して、ね、周りはあんな悪いやつらばかりなのに、なんで自分だけこんな頑張って弱さを克服しなきゃいけないんだとかね。私の弱さを克服するのはいいけども、あの人は自分の弱さに全然気がついてないと、ね、そういう理由、言い訳みたいな、あるいは私は変われないとも決めつけて、私は嫌いな言葉にですね、私ってこんな人だからっていう言葉は大嫌いですね。私ってこんな人だから言わないでください、私の前で。よそで言うのはいいですけど、決めつけちゃいけませんね。いいことを決めつけるのはいいですよ、ね、大体悪いことでね。だからどうせ私ってこんな人だからって決めつけてるんですよね。つまりそれは、まあ、開き直りですよ、言ってみれば。開き直っちゃいけません。どうせ私はこんな人だから。誰が決めたんですか、そういうふうに。ね、先ほどの話に参りました。神様は私たちをですね、フィアフリー・ワンダフリー・メイドしてくださった。ね、恐るべき、素晴らしく作られた。ね、もう神の芸術作品ですから。そうは見えないかもしれません。一応そういうことになってる。芸術作品ですから、その芸術作品ですね、自分から安い値段をつけてるのと同じなんですよ。私ってこんな程度ですよ、みたいな。ね。リサイクル回してください、みたいな。そういう、レッテルをね、自分で貼っちゃいけません。あるいはもう諦めてる。どうせこんな人間だと。これ似てるようですけど、ちょっと違います。もう諦めて、もう私はダメだからこのまま死にますみたいなね、もう あるいは何度か、この場合はですね、何度か克服を試みたけれども、もううまくいかなくて諦めているというところですね。まあ例えば依存症であったり、そういうまあ重いタイプの弱さの場合は、こういうことが起こるんですね。何度も何度もチャレンジしたけどダメだったから、もうしょうがないで諦めますみたいなね。でも諦めちゃいけない。 やはりこの弱さを認めて克服しようと努力しなきゃいけない。パウロもあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりませんっていうね。つまり弱さをそのままにしておくと罪に任せることになるんです。罪に任せることになってしまう。任せちゃいけません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、五体を義のための道具として神に捧げなさい。自分の弱さを諦めることなくて、これはよみがえったイエス・キリストと共によみがえった神が再び、まあ、私たちを作って再び買い戻して、御子に似たものにしようとしてくださっているものとしてですね、これを神に捧げなさい、そう言っているわけですから、弱さを認めて克服しようと努力をするべきだろうと思いますね。ではどうすれば弱さを克服することができるんだろうか、まあ、3つのことを考えたいと思うんですが、まあ、1つは自分との対話であります。これは弱さを知り認めるということでしょうね。自分の弱さを知り認める。人に話す必要はありませんから大丈夫です。今から皆さんの手法の空いたところにですね、自分の弱さを書き出してください。後で回収します、ね、そうですよ、そんなことしませんけどね、書いたらとても足りません多分ね、でも自分はどう、でもこれはねすごい勇気のいる作業なんですよ。実に勇気のいる作業ですよ、自分と向き合うっていうのはね、どんどん落ち込んでいきますよね。自分の弱いとこ書いてくるんですよ。自分の素晴らしいとこ書いてたらなんかねいい気分になってきますけど、自分はどんなとこが弱いかなんて認めるのはすごく辛い作業。しかし私たちにはそれができる。なぜかというと、神は私たちを愛しておられるし、私たちが神によって作られたものであるからなんです。こんな私たちを神は選んで御子に似たものにしようとしてくださってるわけですから、神様はもう私たちの弱さをご存知だ、最初からね。私たちはそれを認めてないだけのことですから、神の前にそれを認める作業は可能だと思います。自分はどんなところが弱いのだろうか、それを認める、まあ自分との対話ですね。そして神様との対話、神の取り扱いを受け入れるということであります。ヘブライの4章の15節に、この大祭司はイエス・キリストのことですが、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですとあります。この大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではない、同情してくださると書いてあるんです。私たちね、さっきも言ったでしょ、イエス・キリストは私たちの弱さを裁かないんです。むしろ同情してくださるっていう。なんとこの哀れみ深い言葉でしょうか。こんなどうしようもない弱い私をイエス・キリストは同情してくださってる。なぜならば、キリストご自身も人となってですね、弱さを持たれたからなんです。弱さを味わわれたからなんです。バプテスマのヨハネの下で洗礼を受けられた後で、イエス・キリストは単身荒れ野に向かわれて40日40夜断食された後、サタンの誘惑に遭われたじゃないですか。まさにあの瞬間にキリストは自らの弱さと向き合われたんですね。この石をパンに変えろという、この神殿から飛び降りてみろと言われ、この私の前にひざまずけとサタンが言った。もちろんイエス・キリストはその誘惑に御言葉によって勝利をなさいましたけれども、でもおそらくですね、キリストはあの誘惑に楽々として勝ったわけではないんですよ。キリストご自身はあの誘惑に必死で立ち向かわれたんです。そして勝利された。だから私たちの弱さに同情できると言われている。 あなたがそういう弱さを持っていることを私は決して責めない。そのことでさぞ苦しんでいるだろう、あるいはそのことを認めない気持ちも、認めたくない気持ちもあるだろう、そのことであなたは本当にこれまで辛い思いをしてきただろうということをイエス・キリストは分かってくださる、同情できると書いてあるんです。だからこのことについて私たちは神様との対話ができるし、神の取り扱いを受け入れることができるんです。神は裁かれませんから。あのペトロを見てください。彼の弱さは何だったでしょうか。彼の弱さは、ね、自分の死であるイエス様を裏切ってしまうほどの、まあ、心の軽さというかですね、責任な言動、まあ、あるいはもっと分かりやすく言えばおっちょこちょいだったわけですね。でもイエス様はそのペトロの弱さを取り扱われたんですね。そう、彼が失敗をする前にそのことを話をして、そしてそうなってしまった。なぜあらかじめ話しておられたかというと、私はあなたの弱さを分かっているということなんですよ、ね。そしてそれを分かった上であなたを弟子として受け入れているんだよ。よみがえられたとペトロのところに真っ先に出会われてですね、ペトロに出会われて、私の羊を飼いなさい、あなたは私を愛しているかと三度聞かれた。ペテロの弱さを克服させるためであります。だから神様は私たちの弱さを、もし私たちがそれを認めて神の取り扱いを受け入れるならば、それを取り除く、あるいはそれを克服するためのプランを持っておられると私は信じています。神様がその弱さを克服させてくださると思うんです。そしてもう一つの大切な対話は人との対話であります。自ら認め、そして神様の取り扱いを受けるとともに、誰かがその克服のためにあなたの助けになってくれる人が起こされることでしょう。場合によっては、専門家の助けが必要な時もあるでしょう。お医者さんやカウンセラーや、いろんな方があなたの助けになってくれるでしょう。あるいは友人や家族がその助けになってくれると思います。神様は、そのためにさまざまな人たちを皆さんの周りに置いていてくださいますから、まあ、勇気を持って、私はこういう私の弱さが克服できるように祈ってちょうだい、また自分が、同じような問題をまた失敗をしているなと思ったら指摘してちょうだいと言ってですね、助けてもらうということもできるでしょう。いずれにしても、一人でこの問題に立ち向かえると思ったら大間違いですね。それは弱さなんですから。自分に、私たちにできることはもうこれを認めて、そして神に委ね、取り扱いを受け、そして助けを借りることです。自分の力ではどうしようもできません。でももし私たちがその弱さに向き合うならばですね、神様は必ずこの弱さを克服させてくださる。そしてイエス・キリストに似たものとして私たちを作り上げてくださると思うんですね。築き上げられるために、正しく築き上げられるために、この余計なものは壊されていかなきゃいけないんです。やっぱりそういう意味で自分を壊していくということなんですね。弱さを抱えながら、そしてその弱さを克服されながら、そして、プラスのところが育っていくと、まあ、同時並行的に行われることなのかもしれませんね。今日は、まあ、弱さの話をいたしました。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。私たちは皆等しく弱いものであります。気づいていることもあれば、 気づいていないこともたくさんあります。どうぞまず自分の弱さを知り、またそれを認めて、またその弱さをあなたが克服してくださるということを信じて、あなたの御手に委ね、あなたの取り扱いを受け入れることができるようにどうぞ助けてください。私たちは皆等しくあなたの子供であり、またあなたが私たちを築き上げていこう、生きている間は、この世にある間、あなたは私たち一人一人を成長させてくださることを信じます。どうぞそのための妨害となっております自分の弱さを主が取り除いてください。そして本当に神と人のために役立てる、またあなたに喜んでいただける器として、あなたの手の中で練り上げられてまいりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく、黙祷をして、私たちの内側にある弱さを神様に打ち明けて、どうぞこれを取り扱いください、あなたが取り除いてまた克服させてくださいと、それぞれに祈りましょう。主よ、感謝いたします。我が内にある弱さをどうぞあなたがこれをご存知でありながら私たちを愛しておられますから、これに向き合い、またあなたによって取り除かれてまいりますように、本当に主に喜ばれる器として築かれてまいりますように。